の話はムーガンさんの虎という話です。
ムーガンさん、
あのね、北朝鮮に
ミサイル、
ミサイル、うん、ちゃう
ミサイル、うん、
昔はね、北朝鮮と韓国は一つの国だ
った。
もともと、あのね、民族ってわかるかな、同じ民族の人たちです。だから、もともと一つの国で、ね、ずっとそうやって、昔からずっとそうやって、戦争があって、二つに分かれちゃった。それで今、北朝鮮と韓国になってしまってる。でも、その朝鮮半島の真ん中よりちょっと北、だから今で言った北朝鮮のあたりに、クムガン山っていう有名な山があるんです。いますね。これ観光地ね、観光地。で、そのクムガン山に伝説があって、虎が出て人を食うとか、そういう話で、それを今話します。昔々のことです。クムガン山に悪い虎がいて人を取って食うというのに村の人たちは皆恐れていました。ある時、腕のいい漁師がクムガン山で虎狩りに出かけています。山の入り口まで来ると家が一軒あって一人のおばあさんが住んでいました。漁師はその家に泊めてもらいました。おばあさんは漁師に7日分の弁当の焦げ飯を一袋くれて、あんたはどこへ行くんだねと聞きました。クムガン山へ虎狩りに行きます。漁師が答えるとおばあさんは、それはやめた方がいい、この山へ入った人は多いが帰ってきた人は一人もいないんだよと言って止めました。けれども漁師は耳を貸さず山へ入っていきました。そしてそれっきり二度と戻ってきませんでした。さて漁師には男の子が一人ありました。男の子が8歳になった時、母親に、僕のお父さんは誰なの、お父さんはどこにいるのと聞きました。母親が、お前のお父さんは亡くなったんだよと答えると、男の子は、どうして亡くなったのか教えてほしいとせがみました。そこで母親は、お前のお父さんは腕のいい鉄砲打ちだったんだけどね、ある日クムガン山に悪い虎を狩りに入ってそのまま帰ってこないんだよと話しました。それからというもの、男の子は毎日朝早く起きて鉄砲を持ってどこかに出かけ、夜遅くなってから帰ってくるようになりました。3年たったある日のこと、男の子は母親に、これからクムガン山にお父さんの敵討ちに行きますと言いました。母親は、ダメだよ、お前のお父さんは私が十里向こうで頭に水がめを乗せて立っていると、その水がめの左の取っ手を鉄砲で撃ち落とすことができたんだよ、それほどの技があっても虎に食われてしまったんだ、お前にどうして敵が撃てるものかと言いました。男の子は母親を十里向こうに立たせて、十里っていうのはだいたい4キロぐらいね、遠い、立たせて水がめの取っ手を打ってみましたが、弾は当たりませんでした。そこでまた修行を続けました。3年経つと、ようやく水がめの取っ手を打ち落とすことができました。母親は、ダメだよ、お前のお父さんは、私が十里向こうで針を持って立っていると、その針の頭を打ち落とすことができた。それでも虎に食われてしまったんだよと言いました。男の子はやってみましたが、針の頭を打ち落とすことはできませんでした。そこでまた修行を続けました。3年経つと、ようやく針の頭を打ち落とすことができました。そこで母親の許しを得て、クムガン山へと旅立ちました。山の入り口まで来ると、男の子はあのおばあさんの家に泊めてもらいました。おばあさんは、お前のお父さんは鉄砲の名人でね、ここから十里向こうのあの高い木のてっぺんの葉っぱを打ち落とすことができたんだよ。やってごらんと言いました。男の子は見事に葉っぱを打ち落とすことができました。おばあさんは、いや、まだダメだよ、 お前のお父さんは十里向こうの岩の上を張っている梁を打つことができた。
すごいな。
岩には少しも傷をつけないでねと言いました。男の子はやってみましたが梁を打つことができません。そこでまた修行を続けた。3年経つとようやく梁を打つことができました。男の子は立派な若者になっていました。おばさんは喜んで若者にたくさんの焦げ飯を持たせてクムガンさんへと送り出してやりました。若者は焦げ飯をかじりながらクムガンさんの奥深く入っていきました。ある日の岩に腰を下ろして一休みしていると坊さんが近づいてきて、タバコの火を貸してくれないかと言いました。若者がタバコに火をつけてやろうとしてふと坊さんの口元を見ると虎の牙が生えていました。そこで鉄砲で一発、若者は坊さんの胸を撃ちました。たちまち坊さんは虎になって倒れました。若者は先へ歩いていきました。すると畑で一人のばあさんが芋を掘っていました。
怪しい。
ねえ、お腹が空いたからその芋を少しいただけませんか。若者が頼むとばあさんは、いやそんな暇はないよ、今うちの人の魂がやってきて悪者に殺されたからすぐに芋を掘って持って行って食わせて生き返らせてくれと言ったんだ、すぐにこれを持っていかないとダメなんだよと言いました。若者がこれは怪しいと思ってよく見るとばあさんの手は虎の足でした。そこで鉄砲で一発、ばあさんは虎になって倒れました。それからまたしばらく歩いていくと、向こうから美しい女の人が頭に水がめを乗せてやってきました。ねえ、喉が渇いたからその水を少しいただけませんか。若者が頼むと女の人は、いやそんな暇はないよ、今うちのおじいさんとおばあさんの魂が来て悪者に殺されたからすぐに命の水を飲ませて生き返らせてくれと言ったんだ、早くこの水を持って行ってやらないとダメなんだと言ってしまいました。見ると後ろ姿は虎でした。そこで鉄砲で一発、女の人は虎になって倒れました。さらに歩いていくと若い男が急いで山を降りてきました。若者が、ねえタバコの火を貸してもらえませんかと頼むと、男は、いやそんな暇はないよ、今うちのじいさんとばあさんと妻の魂が来て悪者に殺されたからすぐに祭りをして生き返らせてくれと言ったんだ、早く宇治に帰って祭りをしてやらないとダメなんだと言いました。よく見ると男の足の間から長い尻尾が垂れていました。そこで鉄砲で一発、男は虎になって倒れました。それからまた歩いていくと山のように大きな虎が現れました。この虎は何千年も生きていて毛が真っ白でした。虎は大きな口を開けて若者を飲み込もうとしました。若者はその口めがけて鉄砲をぶっ放しましたが、弾は歯に当たって次々跳ね返されてしまいました。とうとう弾が全部なくなると虎は若者を一口に飲み込んでしまいました。虎のお腹の中は一つの村がすっぽり入るほど広くって、あちらこちらに虎に食われた人間の骨が散らばっていました。若者はその中に父親の鉄砲と骨を見つけました。そこで父親の骨を袋に入れて先へ歩いていきました。少し行くと美しい娘が気を失って倒れていました。若者が手当てをしてやると娘は目を覚まして、私は大臣の一人娘です、ある晩髪を洗おうと庭に、ね、出たところへ大きな白い虎が現れて私を飲み込んでしまったのですと話しました。 若者は何とかしてここから逃げ出しましょうと言いました。それから二人は虎のお腹の中をあちこち探して小刀を一つ見つけました。若者はそれで虎のお尻の穴を少し切り裂いてみるとそこから外の世界が見えました。そこで娘がそこから外を見張っている間に若者は小刀で虎の横っ腹を切り開き始めました。虎は急にお腹が痛くなってきたので山の神様の熊のところへ行って神様お腹が痛くて仕方がありません何か薬をくださいと言いました。熊はでは果物を食べるとよかろうと教えてやりました。虎は山のリンゴや梨を手当たり次第取って食べました。若者と娘はちょうどお腹が空いていたところへ果物がどんどん降ってきたのでこれ幸いと次々食べました。虎はますますお腹が痛くなってきてまた熊のところへ行ってもっとよく効く薬をくださいと言いました。では命の水を飲めばよかろう。虎は泉へ行って命の水をガブガブ飲みました。若者と娘はちょうど喉が渇いていたところへ命の水が雨のように降ってきたのでどんどん飲みました。二人はますます元気になりました。虎はあまりの痛さに飛んだり跳ねたりしながら野山を駆け回っていましたらとうとう倒れて動かなくなってしまいました。娘が虎のお尻の穴から外を覗いてみると広い野原が見えました。そこで若者は虎のお腹をすっかり切り開いて二人で外へ出ました。それから虎の皮を剥いで家へ持って帰りました。母親も村の人たちも大喜びでした。大臣も喜んで娘をその若者と結婚させました。若者は一生幸せに暮らしたということです。はい、本当にうまい。